皆さんは長岡のどんなところが好きですか？美味しい食べ物や花火大会といろいろありますが、やっぱり一番の魅力は人なのかなと思います。長岡をラジオで伝えるラジオな長岡。この番組は長岡市からの旬な情報や情報発信メディアな長岡について紹介していきます。今日はどんな人が登場するんでしょうか。この番組は長岡市の提供でお送りします。
皆さんこんにちは。長岡市広報魅力発信課の佐藤です。
同じく広報魅力発信課の岩崎です。
ラジオな長岡2週目と4週目には、長岡の人に注目したウェブサイトな長岡に登場した方を交えて一緒にお話ししていきます。今回のゲストは児童養護施設双葉寮の副寮長さん、林直さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月紹介するのは2022年に公開された記事、タイトルをお願いします。
はい。親となり家となる、子どもたちの長い人生とともに歩む児童養護施設双葉寮の日常です。記事の概要を読んでみます。1954年に長岡市が開設した双葉寮は70年の歴史があり、幼児から高校生まで約30名の子どもたちが生活を共にしています。記事では双葉寮での生活の日常や、職員が何を大事に接しているのか、どのような関係性を築いているのかを取材しました。とても反響の大きい記事で、公開後に感想のメールが届いたりもしました。林さんはなんと通算24年双葉寮の子どもたちと向き合っています。施設を巣立って大人になっても林さんを慕って頻繁に訪れているそうです。
前半の放送は双葉寮について、後半ではこれから考えているようなことも林さんにお話を聞いていきたいと思っております。最近ではですね、トー横キッズと呼ばれる自分の居場所がない10代の子どもたちが新宿の歌舞伎町に集まるような事態も起きておりまして、その原因の一つが家庭の虐待が、多いと聞いています。これがですね、都会の出来事というイメージがあるのですけども、新潟県内での子どもたちを取り巻く環境状況はどういった感じなんでしょうかね。
はい。どこかにこうたむろしているというか、どこかに集まって集っているというような場所は、私が知る限りはないように思うんですけれども、全国的にその虐待を受けた子どもたちが増えているというのは、あまりこう地域的な差異はないように思います。はい。児童養護施設に限って言えば、県内のこう施設212名の定員なんですけど、大体の充足率、定員に対してのこう入っている子どもたちの数っていうのは 70% くらいなんですね。なので、緊急性の高いお子さんが入れないっていうことではなくて、何らかの形でお受けをすることは今のところ新潟では大丈夫ですね。であと、新潟は里親さんを中心に、委託をしていくというのが大きな流れなんで、そういう意味でも、バランスは取れてるかと思います。
その長岡もね、ちょっと田舎というとちょっとあれかもしれないんですけども、あんまりそういうのが起きにくいような環境っていうんでしょうかね。この地域の人がこうつながったりとか、あと近所付き合いがね、こういろんなこう目が行き届いてるんじゃないかなと思うんですけども、やっぱりそうではないんですね。やっぱり、
その地域力みたいのは、残念ながら子どもたちに対応できるような力が今のところないのかなっていうような感じはしますよね。全国的な児童福祉施設の入所傾向も、概ね虐待を理由にしたというような形ですか。あと、虐待って言ってしまうと、そのいろんな事情があって虐待状況下にあるってことなんですけど、親御さんをもう良くないものだというふうに断じてしまうような傾向もあるので、今マルトリートメントというような言い方もしています。不適切な養育下にあったっていうようなことですかね。地域差はあんまりないように思います。
長岡で記事出た時にすごい反響が多かったのが印象的だなと思ってます。
すごく長文のメールをいただいて、こんなにこう近くにあるのにどういう施設か知らなかったので、記事を読んで温かみがある場所だっていうことが分かりましたとか、そういう感想がありましたよね。
実際私、林さんとお話しさせていただいて、いや、この双葉寮の存在をもっといろんな人に知ってもらいたいというのは聞いたんですけども、知られた方がやっぱりいいでしょうかね。
積極的にこんな子たちがいます、こんな環境の、ね、うん、大変な子お子さんがいますってことを、うん、あからさまに声を大にして言うっていうことではなくて、うんうん、まあ、児童護設って言って、あの子どもに対応する施設っていうのがあって、うん、まあ、何かの時には最後のセーフティーネットになりますよっていうことはやっぱ知っていただく、うん、知っていただいた方が、うん、世の中としてはね、うまく回るんじゃないかっていうような意味で知ってもらいたいってことでしょうか。
そうですね。
あと、あの地域の中でも、あの、まあ、うちに来た子どもたちっていうのは学区の小学校中学校に通いますから、はい、うん、この学区、荒町小学校北中学区では比較的あの認知はされてると思うんですね。まあ、そういう意味でも、あのその辺をベースにしてこういうところもあるよっていうのを皆さんにこう知っていただくっていうのは大切なことかなというふうには思います。
現在双葉寮には何名ぐらいのお子さんと職員の方がいるんですか。
はい、今子どもたちは26名ですね。あの小中高とそれぞれいます。現在は幼児はいなくなりました。まあ、時々またね入ってくる可能性もありますけど、現状はそんな感じです。26名で職員のは27名います。
同じくらいいるんですね。
そうですね。
記事の中でも職員の方と子どもたちの関係性っていうのにとても心を打たれるところがあったんですけれど、双葉寮の職員の方が大事にしていることってどんなことなんでしょうか。
正しいこととか、常識的なことを我々が子どもたちに伝えても、その子どもたちとうまく関係ができていないと受け取ってくれませんよね。そういう意味でも関係性っていうのを大事にしたいというふうに思ってます。子どもたちの特性は年々いろいろこういろんなものが出てきますので、それをこう凌駕するような職員の力量みたいなのをつけていく、まあ、その中で関係性を上手につけていくためには大人が頑張んきゃダメかなというような感じでしょうかね。まあ、そういう意味では大事なキーワードだというふうに思っています。
ラジオな
長岡。
今ちょうどあの夏休みの期間中なんですけども、この夏休みの期間中で子どもたちの過ごし方っていうのはどんな様子なんでしょうかね。
はい、夏休みといってもあの課題がいっぱい出ますんで、まあ、それはまず完遂させるというのは職員にはあのミッションとしてあの言ってますね。8月のですね後半に、まあ、夏のこう食事会みたいなちょっとしたあのイベントがあるんです。設定してるんですけど、それ にはその宿題が完遂しているようにアメとムチみたいな格好でやってます。あと、ね、一般的な、ね、ご家庭で、よくやられると思いますけど、まあ、海水浴ですとか、その夏休み中の暖かい時盆前くらいに3チームくらいに分けて行きます。あと今年はご招待いただいて、佐渡にちょっとこう一泊旅行に行くとか、まあ、これまたあのご招待いただいたんですけど、銀山平の方にこう一泊で行ってその足で尾瀬の方に行ってくるみたいなイベントとか、あとお花の先生と、お茶の先生、まあ、ドイツの方なんですけれども、定期的に入ってくださるんですけど、その先生とのこうセッションをするとか、夏の定番みたいなところで、遜色がないような展開をしようと思ってます。
宿題は、はい、あれですね、取り組まない子も
まあね、あのコンクラベって感じですかね。本当コンクラベですね。
ラジオな
長岡。林さんに伺いたいんですけれど、あの林さんがこう双葉寮に関わるようになったきっかけってどんなものなんでしょうか。
まあ、長岡市の採用の種別は私は児童指導員っていう職種での採用なんで、まあ、双葉寮かもう一つ柿ヶ丘学園っていう発達支援系のね施設がありますけど、まあ、そのどちらかをメインに職場としてはなる職種なんですね。で、まあ、そもそも柿ヶ丘の方に初っ端は行きました。
はい、
でその前あの福祉系の学大学の学部を出ていて、まあ、その流れで児童指導員で柿ヶ丘学園でずっといるのかなと思ったら、まあ、双葉寮どうみたいなことで人事異動になりまあそれがあの、まあ、きっかけといえばきっかけですね。で指導員で8年いて、でこうちょこっとこういろんなところで経験させていただいて、まあ、寮長で戻って通算で20数年。
やっぱり自分にぴったりだったんでしょうか、それとも最初はやっぱりちょっとこう苦労合わなかったりとか苦労したりとかっていうのは、
児童施設っ て関係機関との連携みたいなのがすごく大事です。まあ、医療機関もあるし、うんうん、教育系学校もありますし、まあ、地域の皆さんともあります、うん、親御さんとの連携も取れそうでなんですけど、うん、まあ、そういう、ね、こうネットワークみたいなのをの中で仕事をするのは自分の特性としては合ってるのかなと思ってて、まあ、最初苦労しましたけど、まあ子供たちは言うことは聞いてくれないし、あの自分がやったことがあの空回りしてしまったようなこともいっぱいありましたが、
ふたわりだけじゃなくていろんな関係機関とねこう連携しないとこううまくできないんです
ね。そうですね、あの もちろん児童相談所さんとの連携も当然そうですけど、まあ、全部児童相談所を経由してきますんで、関係の機関との連携は必須ですね。
ふたば寮に二十数年勤められて、なんか印象的なこう出来事とかありますか？
個々個別の話でなかなか言いづらいんですけど、大量していった時に、ここにいるうちはなんだこんなところとか、こんな飯食えねえみたいなことをのたまっていた子供たちが大量していった後に、あのああ提供されていたご飯っていうのがありがたかったんだなとか、毎朝あの起こしてもらっているっていうのがどれほど大事なことだったのかっていうあたりを言ってくるようなこともあったりとか、まあ、そういうのを見ると非常にこう表層的なあれですけど、今報われたかなみたいな感じがしますよね。やっと分かってくれたかなみたいな感じ。
大量された方で一番、年齢の上の方は40、
そうですね、40代になってる OB たちもいます。時々連絡くれますけど、
もちろん40代から家庭もやっぱり持たれて、あと子供さんもいらっしゃる、子もいらっしゃる、
いらっしゃいますね、はい、
本当も子供みたいな自分の、ね、父親代わりじゃないんですけども、
そうですね、着任した当初っていうのは兄弟みたいな年齢層だったんですけど、だんだん父親の年齢に近くなり、今いる子供たちは私のことじいちゃんって受け入れてますけど、まあその辺があの関わりの長さっていうことになるのかなと思います。
そうですよね。
そうするとね、送り出した子供たちも数も何百人、
私が関わった子どもたちっていうのはそんなに多くないですけど、まあ、双葉寮自体の歴史からすると、OB たちはもう400人超えてますんで、まあね、昭和29年からの施設ですから、私よりもあのご高齢の方もいっぱいいらっしゃいますし、
いや本当にもうあのいい話もたくさん聞かせていただきまして本当にありがとうございました。時間があっという間に来てしまいました。続きはまた、次回をどうぞお楽しみにしていただければと思います。林さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はここまで。続きは再来週のラジオな長岡でまたお耳にかかりましょう。この番組は長岡市の提供でお送りしました。